満天ラジオプレゼンツタロットのコーナー。この番組は旅するラジオ局満天ラジオの拠点スタジオマノアからポッドキャストでお届けいたします。盛り上がってますか皆さん。 FM88.6MHz 満天ラジオの DJ ヒロです。毎週お届けするタロットのコーナー、今週も漫画家でセラピストでフラダンサーの歌うつきさんをお招きしてお送りいたします。こんばんは。
こんばんは。
今日は予定していたことが、はい、なんだろう、くるくる変わって、
そうですね、
月下的に今日夜撮れたのでよかったです。
そうです、
ね、明日かなと思ったんですけど、今週末と来週はラスカード、
はい、
普通であること、
普通であること、
ちょっとこれのなんか意識してたんで。
ああ、そうですか、うんうん、どういう感じで意識してたんですか。
そうね、私は結構アイディアとか、はい、こうひらめきとか、はい、そういうことを仕事にしてたんですけど、こう人生振り返るとですね、
はい、
こうまあ、だからアイディアとかひらめきを得るために、まあ、いろんなこう努力というか、
はい、
何かを取り組むんですが、でまあそのなんて言ったらいいんだろうな、こう、まあ、その時その時ではこうひらめいた、あ、よかったとか、こういろいろやってるんですけど、こう人生長く見た時にあれは大きいやつだったなっていうのがあるじゃないですか。こうあの発明とか、
あ、はい、
うん、あのアイディアはよかったなんていうのは、だいたい普通であるところから生まれるもんだよなという。
なるほど、
うんうん、まあ、あの筑波にねこう戻って、来ようと思ったところの期待っていうのがあって、その今はこう筑波ってわりかし発展してっていうか、物が手に入ると思うんですけど、私がこう大学生だった、やるあるいは20代の時の筑波っていうのは、
はい、
その大きな本屋さんがないんですよね。
あ、そうでしたね。
だから、うん、あの新宿までこう専門書を買い出しに行くとか、
はい、
そういうことをやるぐらい不便だったんですけど、じゃあその東京に転勤してね、こうたくさん本にあふれて、ああちょっと疑問あったら本屋さん行けるとかっていう距離にいて、まあそれは叶うんですけど、やっぱりこう今考えるとやっぱ20代の研究の方がこう、うん、よく考えられていて、自分でも、
うん、そうなんですね。
なのでこう、まあ、情報にアクセスしやすいからいい研究ができるってわけでもないし、こうやっぱりいろんなこう研究者との刺激とか似たようなことのこう刺激っていうのもあると思うんですけど、それがないから当時はちょっと筑波っていうのはあの よくないっていうか不利だとか、あとは気晴らしの場所もないしみたいなことをいろいろ言われて、まあ確かにそうだなと思ってたんですけど、そうでもないんじゃないかなということを思って、こうこっちへ戻ってきた期待があったんで、でそれをこう改めて、今こうちょっとこう後遺症で、こう お休みっていうか、あの、まあ、家にじっといて、何かできるわけじゃないんですけど、こうちょっと思いをこう考えたり、あとは片付けとかしてるうちに、こう日々のこうその なんだろうなこう、限られたこう環境の中でこう、
はい、
その淡々とやってる方がいいアイディアとか、いい結果につながるかなっていう感じ。
そうなんですね。
そうなんですよ、
不思議なもんですね。
不思 思議だね、
うん、
それはなんでかわからないけど、
はい、
うん、なんだろう、まあ一つはそのあんまりその情報を追いかけてるとそこで消耗しちゃうんで、
うん
うん、だから目に入ったものとか耳にしたものをこうにこう振り回されちゃう今度は。
ありますね、うん、そういうことね、うん、
あ、まあ、そういうところで田舎のいいところっていうのと、あとはそのこう場の力っていうか、こうなんとなく歴史があるようなところっていうのは何かそういうのに考えるのに適してんじゃないかなっていう感じもあったり、それは分かんないですね。あとはまあ、
う
ん、あの昔住んでたからあのこうなじ自分の中で馴染みがあるとか落ち着くとかそういうのもあるかもしれないし、なので、誰しも誰が田舎にいるからいいんですよとかそういうことじゃなくて、何かこう自分にあったところっていうところに落ち着くっていうことは、はい、それは普通のこう状態ですよっていうか、
うん
うん、だから例えば同じ私が子供の頃つくばで過ごしてなくて、まあ同じぐらいの似たような環境に身を置いたら、同じことが起きるとはあんま思わない、例えば山梨県の なんかこう、
うん、
同じぐらいの規模の都市に行って、
うんうん、
同じぐらいのスペースの家に住んでっていうのとはちょっと違うのかなっていう、はい、
うん、
だから、
うん、
退屈な時代もこう過ごした中でのこの暮らしっていうのを覚えていて、で結局帰ってくるところは日々こう普通に暮らしてた、
そうですね、
というところ、
うん、そうですね、普通の暮らしって繰り返しじゃないですか、毎日ね、
うん、
なんか私母に言われた言葉が、まあ、いくつかこう自分の中で残ってる言葉っていうのがあるんですけど、その中の一つに、その人生は同じことの繰り返しなのよっていう言葉があったんですね、うん、で、ん？って思って、その時はそれはつまらないじゃないかと思ってしまったんだけど、だいぶ若い頃ですね、母もえらく元気だった時で、自分もだいぶ若かった時だったんですけど、なんかこうもっといろいろ方がいいんじゃないかとか、何かをこう成した方がいいんじゃないかとか、なんかそんなこと考えていたかどうかはわからないですけれども、なんか毎日同じことの繰り返しってこう成長がないのかなとか、変化がないのかなとか、
毎日同じことを繰り返したらそう思うんですけど、
うん、
その毎日の同じことの繰り返しで何かピョーンと飛び出るってのはなかなか難しいんですよ、こう。
そうですね、
うん、なのでその毎日の暮らしをの中を じわじわじわっとこう上げていく、
うん、
だからそこには今の状況の中から何かできることを見つけていくとか、だからこう遠くにちょっと、さっき言った筑波は文献とかがなかったっていう話があったとして、あっちの方にはこういうきらびやかなものたくさんのものがあって、
はいはい、
うん、であっちまで行くとなるとこれだから大変だ、あそこに宝山があるって思えるんですけど、
うん、
まあ、ちょっと難しいから、
うん、
だから 何かこう足元のところで、
はい、
なんかできないかってことを考えてる、うん、つまり普通の暮らしの中に基盤を置いて、それで何か工夫していくと、でそこがまたこうあれが欲しいこれが欲しいってやって、こう遠くにそこに住んでてもこう気持ちが離れていっちゃいけないなっていう。
ああそうですね、
うんうん、そうしてると結構いいかな。
はい、なんかそう、あの昔母からそれを聞いた時はなんとなくつまらないじゃないだろうかと感じてしまったんですけど、でもあの自分がやっぱりこういろんなことを経験したり年を重ねたり、こういろんなことをこう、ね、感じる中でふっとね、やっぱりそのこう毎日のこの単純な繰り返しのこう営みというか、なんかね そこを大事にしないと結局何も成し得ないんじゃないかっていうか、そんな気がして、母が言ってたことっていうのはそういうことなのかなというふうに理解したんですね。なんていうか、何か大きなことをするために、例えばこう寝る時間を惜しんでとか、あとご飯を簡単に済ませて時間を作るとか、なんかそういうことって結構普通にやってることかなと思うんですけど、でもやっぱりこうご飯を、例えばお野菜をやっぱり刻んで、生のお野菜を刻んで、でお料理したものをあったかいうちに食べるとか、なんかそうやってなんていうのかな、自分がこうしようと思ってこう関わったことやったことっていうのはなんかもうそれだけでいいのかなというか、生きてるってそういうことかなっていうかね。
そうですね、
うん、そこをなんか大事にできなかったら何を何のためにやってんのかなみたいな気もしたんですよね。
大事にできなかったら、
そう、ご飯だったらね、やっぱりご飯をちゃんと栄養のあるものを自分で準備して、もちろんそのいろんな事情でね、なかなかこう準備できないっていう風に、なっている方も中にはいらっしゃると思うので、自分で準備ができなかったらダメなのよってことではないんですけれども、その自分がこうできる範囲でなんかこうそれをないがしろにしないで大事にしながらやっていくっていうのが大事なのかなって思うんですよね。
そうですね、まあ、今そのご飯をないがしろだけ、私サラリーマンの研究者をやってたんですよ、それでお昼ご飯っていうこの時間に食べてくださいね、まあ12時から、1時じゃなくてもう少し柔軟なんですけど、11時半から1時半の間に食べてください、食堂空いてるから食べてくださいねってやるんですけど、その実験室っていうのはクリーンルームなので、まあ外に出るときはこう いちいち着替えたりするんですけど、朝からこう装置をこうなんか準備して、こう作業してって、でお昼休みって中断されちゃうんですよね。で それでいやここまでやったからなんとか終わらせてからご飯に行こうとか、
うん、
あるいはもうそのまま、ね、そのままもうちょっと今日はご飯抜きでみたいな感じでやると大体うまくいかない。
へえ、そうなんですか。
何か起きるんですよね。いやお腹が空いて集中力が切れたとかそういうんじゃなくて、だからもうしょうがないって チャイム12時になっちゃったらっていうかもうそもそも午前中はダメだっていう感じに最後切り替えたんですよ。もう午前中とにかく昼休みが入っちゃうと、そこでなんかこう一回もう
リセット
っていう風にして、私はあの リズムをこう崩さない方がいいなと思って、それはなんかもう験担ぎみたいな最後になったんですけど、でまあそれは午後勝負っていう感じでこうやっていく、だから結果的にそれが良かったかなと思いますね。あの、まあ、それは一つ自分はのためでもあり、まあだんだん年数上がればこう、あの後輩とか一緒にやる人もいるだろうし、とにかくお昼で一旦切るっていうふうに、した方が結果的にいいなと、だから そこは深追いしない、結局今お話聞いて思ったのは、だから一瞬こう今頑張れてればいいのにっていうところは、ご飯とかなんかもうここまでみたいな、でまあ今喋ってて思い出したけど、それないがしろにしちゃう人っていうのは周りの関わってる人もないがしろにしちゃうんですよね。
あ
私は夜型だからっていうのは、夜型なのかもしれないけど、その仕事って一人じゃなかったりするじゃないですか。
そうですね、
そうすると、特殊なね24時間管理のやんなきゃいけないとか夜勤の仕事とかってそれは別ですよ、一般的に。だからそういうこう体の調子整えるとか、そういうことも考えてると、トータルの方が、トータルで見てそうやってあの普通の生活っていうことを大事にしてもらった上の中での基盤、あれ何基盤っていうのがあってこその成果の方がなんか大きかったかななんて思いましたね。
あそうなんですね。不思議なもんですね。でもさっきねひろさんが言ってた、そういうことを大事にしないと周りの人も大事にしないとか、なんかつながってるかもしれないですね。そういうことって関係してるっていうか、何を大事にするのかっていうね、いうところって、その、まあ、さっきご飯のことも言ったけど、ご飯ないがしろにしないっていうのは、その自分の体を大事にするっていうことにもつながるわけですよね。で、自分の体を本当に大事にしようっていうふうにできると、やっぱりその他の人のことも大事にしようっていう風になんかなるなって思います。だからそこってすごいリンクすることだと思うし、
まあ今から振り返るとね、その渦中にいる時はもう何かに追われてるから、
そうですね、あ今これだけやっちゃおうとか ね
あると思うんですけど、
今でもありますけどね、
それはこう、それをやってもこう例えばあの何かまあ極端な話するとミスがあったりとかパフォーマンス落ちたりとかあるかもしれないですけど、そういうんじゃなくて なんかねそっちの普通にやってた方がパフォーマンスいいなと思いますけどね。でまあ今ちょっとそのこれといったことができないんですが、毎日こう何かやろうと思うとこう犬が出てきてこうあーってなりながらこうやっていくんだけど、日々の暮らしっていうのは大事っていうか、 タルではいいのかな、うん、だからうちの子は夕方4時にご飯食べるんですけど、うちは極力4時を守るんで、もうとにかく4時は帰ってくると、
うん、
出かけてても帰ってくる、うん、そこは自分の都合で待たせないっていうこともはあるし、
うん、
もう、 こう天気見て今日のこう外に出すの時間はここだとか言って、
そうですね、うん、そうね、
自分もこういやちょっと都合があるんだけど、やっぱりそういうの大事にしたいなと、
うん、
思いました。ちょっと疲れてきたんで、はい、アドバイスカードですが、
はい、コンディショニング、条件付けというカードになります。これ条件付けっていうのは、あの 絵としてはライオンが羊のこう仮面というか皮をかぶっていて、羊の群れの中に立ってる絵なんですね。でこれは自分が、あのこのライオンさんは、あのあなたは羊だよって言われて育って、自分は羊だと思っていて、で羊の群れの中で羊として暮らしているっていうことなんですね。でこれはなんていうのかな、あなたは集団の中の一人で、みんなと同じなのみたいな感じなんだと思うんですけど、その個性がね、本当はこの羊さんたちもみんな個性あると思うんですよ、周りの羊さんたちも、
はい、
でもこの絵の羊さんたちはなんていうかこう従順さ の象徴として描かれてるんだと思うんですね。大きなこうゴタゴタとかを起こさず、あの集団としてのこうまとまりというか、何も言わずにそのまとまりにこう従っているっていうことになるんだと思うんですけど、もちろんね、私たちあの社会的な動物なので、一人で生きるっていうことではなくて、社会の中で生きているので、いろんな人とのこう関わり大事だし、そのコミュニティとしてのね、そう集団としてのそのまとまりもとても大切だと思うんですけれども、そこに馴染みなさいとか、それをこう無理やり自分の個性をそこに当てはめてしまいなさいみたいな、押し付けみたいな感じになってしまうとちょっと違うのかなと思うんですね。
普通であること、
はい、
従順ではないこと、
はい、
ってあるじゃないですか。
ええ、
例えばこう制服着てる学生さんが高校生がいて、
ええ、
まあ学校だから、高校だったらサボりもしないから朝から夕方まで行くという普通の中で、しかもこうみんなと同じ制服を着ていて、だけど私は生活のリズムは固定され、服装も固定され、だけど私はみんなのこう集団の中に染まってないっていう、大事だと思うんですよ。
そうです
ね、リズムがあったり服があったりってい こうちょっと一点窮屈なものかもしれないけど、これはあなたのコンディション状態を整えるものだっていうふうに、まあ前向きに、あのフェルトペンって書くような学校はダメでしょ、こうあの眉毛がないなんか薄いかなんかで、そういうのじゃなくてそういうのじゃなくて、
何のことだ眉毛かかれちゃう
って言うんじゃなくて、なんだろうな、そこにちょっとそのなんかこう 決まりみたいなところでこう、
はい、
少しこうなんでこれやってるんだって意味をよく考えて、で、うん、自分の中でそこに意味を見出してって、
そうですね、
欲しいなと思うんですよね、
そう、ルールを守るっていうことに一つにしても、うん、そのどうしてこのルールがあるのかっていうことを理解したり、あと自分がそのルールを知ってどう感じるのかっていうことも大事にした上で、じゃあ守ろうっていうふうに思えれば、そのルールに従うっていうのではなく、その自分が納得してそのルールを守る、だからなんていうのかな、受動的じゃなくて能動的になるんですよね。受け身じゃなくて自分が守るっていうことを自分で決めてるっていう、その能動的な動きに変わるので、
そう、こう私はこう社会福祉の資格を取ってこう組織に入りたくないって言ったじゃないです
か、はいはい、うん、
でそのやっぱり なんかおかしい、自分に合わないなというのを感じるんですよ、でもこう原点に入るとこう社会福祉の市の倫理考慮っていうのかな、こうでなければならないっていうなんかちょっと憲法みたいなものがあって、あれは別にあんまり分かんないんですよ、だからあれに従って自分は行動すると今の現実の目の前にある組織って何かおかしいよね、そこで私は曲げる気はないよっていう、やっぱりこう原点に帰るとか、常にこう自分の行いとこの違和感はどこから来るんだろうかってこう考えて勉強してってやっていくと、ああ自分はこのライオンが偉いとかそういうんじゃなくて、ライオンはライオン、羊は羊っていう、だから自分の個性とか自分っていうものに気がつくっていうところがあるんですけど、ですっごくこうそのもう都合のいいように、そうは言っても経営が苦しいからとか、そうは言ってもお客さんがこう言ってるからとか、
はいはい、
そういった言っても通達があるからとか、こういろんなのでこう、はい、なんか巻き取られちゃう、巻き込まれちゃうんですけど、
そうですね、
やっぱりそこは、よく考えて、
はい、
おかしいと、これは私の普通の生活を乱すものだと思うぐらい、そのね、
そうですね、
ここのライオンが、ね、ここにいるっていう状態を、
はい、
気がつけると自分で、気がつかないんだったらカウンセリングに来た方がいいかもしれない、
まあ先天的なことはあまりしたくないですけれども、でもそういう状態になってると本当に苦しいので、でも自分がそういう状態になってるっていうことに気づいてない方もいらっしゃったり、
やっぱそこは
するんですよね、
原点に帰って、で最後は両親なんですよ、自分の両親、
そうですね、
だからその自分の両親に従うんですけど、まあちょっと具合悪くなるとその両親もブルブル入れていっちゃうと思うから、
そうですね、
そこはやっぱ感染に病院とか、信頼できる方に相談、
あとはね、経済状態を整えるためにどうするかとかね、そういうこともその自分のコンディションをこう大事に保っていくためには必要なことだったりしますので、
これ大事だな、だから、ちょっとこう集団の群れに会った時に自分ってなんだろうっていうぐらいの気持ちの余裕を持っててほしいな、
そうですね、
なんかこう、まあ、もう分かんなくなるってことはもう普通の暮らし自体が崩れてる可能性高いので、
往々にしてね、やっぱりその組織に入っちゃうと、
まあ組織、
まあ、そういうものだよねとか、
組織の周りの人にこう、あ、こうやんなきゃいけないんだっていうふ
う
に飲まれていっちゃう、満員電車のこう、なんかこう人混みの中に入り込んじゃってる、
でまあその輪を乱すようなね ことをしろと言ってるわけではなくて、そういうわけではないんですけれども、でも常にやっぱり自分はどう感じてるのかとか、これってどういうことなんだろうかっていう理解をするとか、なんかそういうことをこう常に忘れないでいてもらいたいなっていう感じなんですよね。でその疑問に対してはこうできれば能動的に関わって、自分の疑問に対してね、自分がそのしょうがないって諦めて捨ててしまうんじゃなくて、その疑問に対してその自分が真摯に関わってあげるというか、自分自身に対して、組織に関わるっていうことも大事なんですけど、自分に関わ、自分の思いとかそこにこう関わっていってほしいなと思うんですよね。
時間かかるけどそうしてほしいですね。
うん、ね、さあそして最後アロハウハネカード、海、海ですね、うん、これは解説ね読むと波のことが書いてあったり、その浄化っていうことが書いてあったりするんですけれども、海の浄化力ってすごいなっていうのを、海だけじゃないんですけどね、その感じてたことがあって、その浄化をするものの中にはその海の水、水、それから風、なんかそういうこうね、動くもの、動くと浄化が起こるっていうようなことをこうね感じてるんですよね。その体もこう血が巡っている、リンパが巡っている、でそういう中でその老廃物がこう外に出されるとかっていう、それも浄化じゃないですか、体の。だからこう動くっていうことがね浄化なんだと思うんですよね。逆に動かないと淀んでしまうっていうことじゃないかなと、その世の中的にというか自然の摂理というか、そういうことはあるんじゃないかなと思うんですね。だからこうなんか一つのものにこう固執しすぎて、でそこにこだわりすぎてとどまってしまうと、なんかこう淀んじゃうのかなっていうか、だからこうなんでしょうね、いつもこう動きを持たせていくっていうことは大事なのかなと、新しい風を入れるとか、何か行動してみるとか、そうすると動きが起きますので。
そうですね、
うん、
今ちょっと本とかを片付けてるんですけど、ちょっと2年ぐらい前に塾の生徒さんに勉強を教えるっていうことをやってて、それで、まあ、私が読んだ本とか私が経験したものが、まあ、ちょっとした話題の中ですごく喜ばれるんですよ、で、それだったらって思ってこうその本を使ってプリントとかを作ったんですね、で、まあ、本のコピーとかを渡したり、で、まあ、そういうきっかけの中で結構大事な本を私 PDF にしちゃったんですよ、 手元に持ってたいっていうふうに思ってた本も、うん、そのまあ、こうやってねこうやってコピーやってるのも大変だから、うん、なんかこの本のここら辺にこういうのがあるとかっていうふうにやっていくと、うん、まあ、ちょっと本としては残んないんですけど、うん、このデータとして残った時にこうちょっとこう今までとは違うぞっていう動きが出る、うん、で動きが出ると自分も変わってくるんで、
うん、
なので、なんかこう大事に本か、なんかこれはもうずっと持ってよって思った本をあえてちょっと出してみて、うん、で、その出したものによって私使い方を変えたんだ。
なるほど、うん、
そうすると自分が変わっていく。
そうなんだ、うん、おー、すごいことですね。
すごいことですね、うん、なので、うん、その、それこそ変わっていくってことは、アイディアとか考えてることも変わってくるし、
うん、
面白いですね。それでまた欲しいもの、うん、欲しい情報っていうのも変わってくるし、なの で、 なで、ね、多分本抱えてただ読んでっていう、うん、最初から最後まで読んでっていうのは、
うん、
だけでは見えない世界、
うんうん、なるほど、それは面白いですね。
いや、まあ、テレビを見てこう、まあ、メモとか取りながら見てるんですけど、そのメモと別の番組のメモをつなぎ合わせてなんかやると、
うん、
多分もう メモを持ってらん片付けるのも大変だから、
うん、
まあ、できるだけコンピューターの中に入れちゃうんですけど、だから そうしてくるとこう違う視点のこ う、
うん、
こういうふうにただ受けた情報じゃなくて、違う角度から、
はい、多角的にじゃ
あなるとか、あとは、うん、そうですね、毎週見てる映画レビュー、あ、映画を見てレビューを送るって言うんですけど、多分見ただけだと忘れちゃうんですよ。でレビューだから、それこそ100万人ぐらいのエリアに向けて発信するやつだから、結構考えるんですね、こう切り口みたいの。で、そういうことによって、それを3年繰り返してるんですけど、やっぱ違ってきますね。こう、だから映画の感想は送ってないんですよ。
うん、
そうじゃない視点って、だからで何かが残るわけじゃないんですよ、こう、うん、読んだものが残るとか映画のコレクションが残るってわけじゃないんですけど、
うん
うん、そういう使い方、
うん
うん、
でも自分の中には何かが起こる
んです
ね。あ、でもなんかその方がずっといい気がしますね。
いい気がするんですけど、多分またそれがまた変わってくるかもしれないしね。それをもう3年もやったとか、
うん、
何年もやったらまた変わってきて、
うん、
まあその時にはそのこうやって何かを生み出すために私はこうコレクションみたいのを崩してしまってるんですけど、でももったいないなと思うかもしれないんですけど、その多分次が入ってくるんですよ。これがなんか浄化なのかなと、今お話を伺って動くっていうことが浄化だっていうことはそうなのかな。多分
そうです、ね、
このまま持ってても、
うん、
多分そのまま塩漬けになってたと思う。
はいはいはい、わ、うん、かります。なんか塩漬けになってる本たくさんあります。
だから、うん、ちょっと今そんな感じ。
なるほど、いいですね。なんかね、ちなみにヒロさんはその本を PDF にするって言いましたけど、なんかそれはどういう風にやってるんですか？
あ、業者さん頼んで、この本を PDF にしてくださいって言って、で、
あ、じゃあ業者さんにお願いして、
でそうですね、で、業者さんにお願いすると高いんですけど、月々の会員制になってまして、それでまあ、ライトコースとヘビーコースがあって、
あ、はい、
ライトコースだったら月に10冊まで、でヘビーコースだったら月に50冊まで、まあ、会費の中から、やってくれるんですよ。で、PDF にするときに OCR って言って、その100% じゃないけど、ある程度のこう文字を、読み込めるように、読んでくれるんですね。それで検索をかけられるようになるんです。
あ、なるほど。
例えば、そうだな、歴史の本で、
はい、
歴史の本のこのところの 例えば西郷隆盛っていう方に入れると、西郷隆盛が、についてのこう、字がぴったり、まあ、西郷でもいいや、西郷っていうのが何ページに出てくるとか、っていうのが当たりがつくんで、まあ、こうやってパラパラめくってるよは早い、
早いですね、情報にアクセスするのが早くなるん
だ。でそれをあのその PDF っていうのを、まあ、Google Chrome を使ってやると、1枚だけヒュッて抜く、本当はなんか Adobe の高いやつを買えばいいんでしょうけど、それ高いから、その Google Chrome をうまく使うと、その PDF の中から1ページだけ抜き出すことができて、
そうなんだ。
それから、写真とか画像とかだったら、その何だっけスクショみたいなのを撮ったりして、はいはい、かデータができてこう自分で自分のこうなんてノートが作れちゃう。あと OCR なんで、まあ、うまくいけばそこカットペーストすればテキストでできるので、
そうですね、
自分の中のノートっていうのができ
ね、現代ならではの技術が、ね、入ってる感じなんですね。でもその技術もね、やっぱりこう流れて、
そのうち PDF 課金しとかって法律できるかもしれないでしょ、
わかんないですね。
そうだから そういうのはあんまりもう恐れない で、
そうです、
ね、今やれることやっとこうという、で多分技術の発展があれば、また変わってくるし、
そうですね、
今だって図書館だってオンラインになってるかもしれないし、要はだから結局そのなんか私の目的がそのノートを作ることじゃなくて、あそこから何を考えるか何かを発見するってことだから、そこにつながっていけばいいんじゃないですかね。
そうですね、何かをねこう考えるとか発見するとかっていうのは面白いですよね。
面白いです。今日今日息子が遊びに来て、その、ご先祖様の、歩みをたどった旅した話をしたんですけど、年取ると分かるんだよって、なんか自分の中に記憶があるって、でもこれを説明はできないんですけど、多分自分の中にはあるんですよね、あここはなんか自分のルーツになんじゃないかっていう直感みたいのは、でそれははっきり証明するものはないんだけど、あるんじゃないかと思って動いてみると、やっぱりご縁があったってことが当たるんですよ、ある程度。でそこに縛られても証拠がない、証拠が分かんないから、そのあれなんですけど、でも自分でそういう感覚、こっちかなこっちかなって感覚をこう頼っていくと、そのまあ探してるものに出会えるし、で探してるものに出会うことが目的ではなくて、その探してるものが何なのかっていうところに自分にフィードバックかかってくるから、あら面白いですね。
そうですね、
結局自分にプラスになる動きが出るだろうから、いいな、
そうですね、
と、これを私が発見したんですとかっていうところに躍起になっちゃうと、私はちょっと自分にとってはこのオーディナリーの時間が取られちゃうんで、だから目的はそこじゃないよと。こう
そうですね、
だから、そうそうそう、例えば私は10年間地域コミュニティっていうのに対してこう、いろんな勉強とか取り組みをやったんですけど、で地域コミュニティの一人者になりたいっていうことは思ってないし、本も書きたいとは思ってたわけじゃないから、だから地域コミュニティに対して私に対してのフィードバックが欲しかったわけなので、だからそれは自分のため、自分のためって言うと言い方変だな、だから何かこれで先生になるとか本を書くとか自分がこう場所を有名になるとかそういうことではないし、自分がここで経験したことが次のステップでみんなにまたいいこうものが提供できるって思って、それを繰り返していくことによって、こうまあ全員ってわけじゃないけど、少なくとも自分の周囲はハッピーになるじゃないかなと、で自分周りがハッピーになるってことで自分もハッピーになれるんで、
あそうですね、
そういうことでやっていると、
はい、
だから10年やったのに何なん もったいないとか思うがあるかもしれないけど、そうじゃないんだと思う。
そうですね、
うん、と私は思う。
はい、
なのでこう波っていうのは風とか波とかもうちょっと穏やかであってほしいなと、昨日も大きな風が吹いて、
あ、はいはい、
思ったりもするんですけど、情報あると思えばいいですね。
そうですね、だってほら台風ってすごく大変だけど、台風一過っていうじゃないですか。
言いますが、
こう、はい、台風は大変ですよ。災害も起きるから推奨するものわけではないんですけれども、でも過ぎてみるとやっぱり埃、空気中の埃とかみんなやっぱり綺麗になってて、
だから昼休みと同じですよ。だから昼休みがもうちょっと昼じゃなきゃいいのにと思ってるけど、もう波が来るもんだ風が来るもんだっていう中で、
うん、
理想には止まっててほしいっていう理想はあるのかもしれないけど、それはそれと思ってやっていく。だから
そうです、ね、
風が吹いたらお休みすればいいっていうから、だから休めるようにしとくとか、波が来るから、こう波がこう引いた時にやるとか、こう
そうですね、
満潮の時はできないから干潮の時にやっとくとか、こうそのリズムに逆らわずに、
そうですね、で時には乗っかって見るのもいいし、犬の散歩だったらこうこっちに行かせたいなとか思っても、こう
あそれからね、こっちにどっちも行きたいならじゃあ行ってみるか、
そう行ってみるとこうみたいなねことはあるかなと思います。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。